聖書マタイの福音書、マタイの福音書、9章です。マタイの福音書9章9-9。マタイの福音書9章9節。イエスはそこを去って道を通りながら、シュゼイ城に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、中税人や罪人が大勢に来て、イエスやその弟子たちにと一緒に食卓についていた。すると彼らこれを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は中税人や罪人と一緒に食事をするのか。イエスはこれらを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私はあなた、憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。聖書は神様が見る人類の歴史だと言いました。もう一つは何でしょう。人間に向かっている神様の計画書です。聖書に書いてある人類の歴史、先週まで勉強しました。聖書に書いてある歴史は、十分、全部勉強はしてなかったですけれども、この間勉強したことの中で、聖書と人類の歴史がどれほど一致していて、聖書に記録された通り、過ぎ去った歴史の中で数多くの御言葉がその名前成し遂げられており、今でも成し遂げられています。だから将来成し遂げられるべきのことも聖書に書いてある通りになるということが、私たちは信じられます。明日朝には東から日が昇るんですか、どうですか。昇るかどうか見てみなきゃいけないんで、わからないんですか。明日は、西から昇るか、もしくは北から昇るかというふうに話す人はいないでしょう。あなたは明日朝は東から昇るということは確実です。それを疑問を持っている人はいません。なぜでしょう。確実ですから、事実ですから。まだ答えではないでしょう。今までそのようになっていましたからそうですね。私たちが住んでいる何十年間の経験の中で、その経験の中で、朝は必ず東から日が昇って、西に暮れるということを体験しました。この宇宙の法則によって成り立つものです。で、明日朝は東から日が昇るということを私たちは信じることができます。そのように、今日まで聖書の通りに全てのことが成し遂げられるということが分かるのであれば、将来起こるべきことも聖書に記録された通りになるということは、明日朝日が東から昇ることのように信じることができます。どういう意味か分かりましょう。分かるでしょう。けれども、将来今、成し遂げられることはちょっと残っています。私たちはあいにく、運が良かったかもしれないし、聖書に記録されている世の終わりの時に住んでいます。ですから私たちは聖書を信じやすいです。聖書に記録された家族の言葉が成し遂げられて、私たちが住んでいるところには世の終わりの時、成し遂げられること、 が全部成し遂げられています。イスラエルが独立したところから世の終わりの始まりだいうことができます。世の終わりの時成し遂げられることがどれほど多く成し遂げるのか、本当にですから私たちは聖書に記録されている世の終わりの時を住んでいることが確かです。今将来成し遂げられることが実はちょっと残っています。将来どういうことが起こるのかということが、けれども世の終わりのところに対することが、そして明日日が東から昇ることのように、将来起こることも聖書に記録された通りに起こるということが分かります。じゃあそうすると将来起こることは何でしょうか。昨日話しましたように異邦人の時代、恵みの時代が終わって、最後観覧時代が到来します。そしてイエス様が空中で現れます。そして救われた人たちは主が来られるとき全部、引き上げられます、敬虚されます。磁石をつけたら鉄はつけられます。そのように救われた方々は引き上げられます。そして世の中は救われなかった人だけが残っており、そして7年の観覧、その観覧を通ってそして永遠の地獄に落ちます。その観覧はイスラエル人たちだけに救われる機会が与えられ、異邦人は観覧の時代には救いがありません。まあ、異邦人も観覧の時代に救われると思う人もいますけれども、恵みの時代に救われなかった人が観覧時代に救われようとすることはありえません。そして救われた人たちが全部引き上げられますけれども、誰がその福音を述べ伝えるでしょう。イスラエルは特別に2人の預言者が現れますけれども、異邦人、救われた人を通して福音が述べ伝えられます。救われた人たちが全部いなくなるから、福音を述べ伝える人がいないので、福音を聞く機会さえありません。だから福音を正しく述べ伝える人が全部いなくなりましたので、異邦人は事実上救いの働きが終わって聖霊がいなくなるというふうに書いてあります。イスラエル人にちょびっとだけの機会が与えられることだけです。今回救われたら最終の電車を乗ることになります。最終電車、今回が最終電車になるか、次回が最終になるかもしれないというふうに考えたこともあります。修練会の時、今回このひょっとしたら最終ではないのか、もう一回あるんだったら幸いだと、必ず、今回主が来られる日が人に近づいてきてますので、戸口に近く来たと、戸口でその足 その声が聞いて、今すぐドアを開けて入るよう、今地球上に成し遂げられている全てのことが主の足跡とその音と同じです。今日どこですか。北海道から今の火山が爆発して、その煙が数千メートル上ったです。そして火山 その灰が地に落ちていますけれども、去年はそのコロンビア、そしてフィリピン、そしてメキシコ、まあ世界各地で火山が爆発しました。そして地震も多くなっています。今世の終わりの時なし遂げられるべきのことは全部そのようになって いっています。本当に私たちは救いから確実にやってから生きていなければならないと思います。今夜自分が死んだとしても、もし主が来られるんだとしても、主の方に行くことができると、そういう問題だけこそ、それをまず解決してください。救いの確信がなくて生きている人は本当に、それが分からないから大胆だと思うんですけれども、救いの問題を解決しなくて生きることはちょっと難しいです。自動車に乗って走るんですけれども、後ろの車がこうぶつかって死ぬことも、一日の間どういうことが ことが分かりません。一日のうちどういうことが起こるか、誇っちゃいけない、どういうことが起こるか分からないから。彼女とは、じゃあ次回に救われたらいいんじゃない？次回は続けてありますから、次回に、次に。けれども悪魔は、まあ、次回機会いくらでもあるぞ。今救い、そんなに慌ててるな、急ぐな。救われたら世の中の面白いことやれないから、世の中で、罪をいくらでも犯して、心よく犯して救われるんだったら、それがいいんじゃないかというふうに誘います。私、先週というところで、本当にそういうふうに言う人がいました。私は死ぬ2年前に救いますよと、救われますよと。その人はこの御言葉はある程度聞いたんですけれども、死ぬ2年前信じます、そのように言うんだそうです。まだ健康ですから、もうちょっとで死ぬ2年前に救われてほしいと。自分が死ぬ日を自分が知っているでしょうか。じゃあ今夜、じゃあ死ぬ2年前になったと知って救われることができるでしょうか。買い物をするんだったら、百貨店に行っていろんなもの、アイショッピングして、じゃあ今、じゃあ後で買おうかと。それはお金さえあればいくらでも買うことができます。けれども救いはいくらでも救われることはできません。救われることのできる機会が与えられたとき、救われなければそれは過ぎ去ります。そして主を会えるとき、呼び求めなさい、近くいるとき、会えるときというのは、救われる御言葉が自分に捨てられるときを言います。それが過ぎ去ったら、今もらうべき救いはもらえなくなります。教会にいたとしてもらうことではありません。だから救われてから生活をしましょうと、私が面白いことをありましたけれども、ある人が新聞で、このような話をしました。私がちょっと読み、ある老人が自分が80年生涯を時間に計算したことを見たら面白い。80年生きたんですけれども、寝るのに26年かかって、労働するのに21年、食事するのに6年、他の人が約束を守ってなくて待つのに5年、不安に一人で使ったことが2年、顔を洗うのに12年、タバコ吸うのに12年、子供たちと遊ぶのに10年がかかった。一生かかって一番幸せになった時間はわずか46時間。現代人は忙しいということを口にしている。毎日前しなきゃいけないこと、会わなきゃいけない人、やるべきことがたくさんある。いくら忙しく急ぐでも全部できない切ない気持ちがある。けれども切ないことは、忙しかったですけれども、なぜそんなに忙しかったのかわからない。人生は前後、先にするべきこと、後でするべきのこと、そして重いこと、軽いこと、それを測って優先順位をやってやらなきゃいけないんですけど、いっぱいになったスケジュールの中で自分がそこで捕まって生きているようだ。その目標を達成するために続けて努力をしなきゃいけないという話ですけれども、忙しい忙しいと。けれども忙しいだけでなぜ忙しかったのか分かりません。 いくら忙しいんだとしても死ぬ時間あるでしょ。私が一時ある漫画で、その漫画の、その漫画を、ある人が赤お金を自分の前に、お金をちょっと数えてました。たくさん積んで、でその伝道師が来て、あなたちょっと、あなたやっている、ちょっとやめて、あなたの霊魂についてちょっと話しましょう。私そういうことを話す時間ありません。私もう本当に忙しいですから、もうじゃあ見てな、じゃあ後でしましょうと。 霊魂とか何とか考える時間ありませんよ。でその伝道師が帰りました。ちょっと会ったら死が訪ねてきました。死の獅子が頭を掴んで、じゃあ行こう行こう。死が訪ねてきました。死よ、あなたがこんなに早く来るのは分からなかった。私は死の用意がしてません。ちょっと待っててください。私は待つ時間ないよ、行こう。死が自分を待ってくれるでしょうか。本当にあの愚かなものです。いくら忙しいんだとしても死ぬ時間はあるでしょう。死ぬ準備よりして自分の霊魂の問題より解決 してから生活すべきですけれども、それがどうして忙しいのか、それは悪魔がすることです。死の日まで忙しいです。生涯の目的が何か、価値観か何か、目的が何か、何のために忙しかったのか、それを考える時間がありません。忙しい。おい、じゃあ私たちは一応停止してちょっと止まって、じゃあ精神を尽くして、人間がなぜ生きているのか、人生の目的は何か、そういうことをちょっと考えてみたいと思います。今この読んだ御言葉には、イエス様がイスラエルの地に巡りある時、イスラエルの中には、2つの種類の人たちが住んでいました。1種類は祭司長、そして長老、律法学者、パリサイ人、主祭官、立派な宗教家たち。イエス様の当時にその宗教家たちは本当に宗教的にも道徳的にも、事実上立派でした。立派だと言えます。その人たち、安息日徹底的に守り、10分の1捧げます。パリサイ人たちは1週間2回神様のために断食してお祈りをします。経験にお祈りをして他の人を助けてあげたり、律法の通りに生きようとする。律法を壁に書いて貼って、律法を毎日毎日それを覚えます。今でもユダヤ教人たちは頭になんとか黒いものは貼るものがあります。それは小さい律法を書いて貼って、いつも律法を覚えるために、そして律法の数字の通りその玉をつけて、自分の着物に飾ります。神様に対する熱心が非常に大胆優れています。彼らは会員とか届く的に、殺人とかもちろんそれはしません。非常に、神様に熱心があって、届く的にも良い生活をしている。今いくら教会に熱心に通うんだとしても、昔の律法学者、パリサイ人、初期家団地にかなえません。そしてもう一つには、一種類は非常にレベルの低い人間たち、その当時ローマのそのしもべたち、税金を納めてローマ政府に捧げて、そしてその魔人をプレミアムつけて自分が自分のものにする、他人の財産を奪うという、その泥棒のような徴税人がいました。そしてそのようにお金を稼ぐ人たちは、お金をどういうふうに使ったかと分かるんでしょうか。前に自分のそばに、そのようなレベルの低いの人間がたくさんいて、その罪人、そして遊女たち、そして朝鮮人、遊女を同じく取り扱っています。この立派な宗教家たちとこの朝鮮人、罪人、遊女はちょっと付き合うことのできない関係でした。けれどもイエス様はこの祭司長たち、律法学者、長老、パリサイ人、書記官、その立派な宗教家たちを訪ねていてなくて、罪人の家に行って罪人と共に食べ物を食べたり、罪人と共に話したりしました。罪人と近づきました。罪人と親しくなりました。そしてこの御言葉を見ても、イエス様が通り過ぎて、そのマタイが座って、その朝鮮人ですけれども税金を数えています。この人はそのボールペンでなんか、まあ、 何か書いたら自分のものに、すると、タヌイ糸を自分のものにするという、このマタイは修正所に座ってそのようにします。そうするとその仲間たちはそれに合わせて同じくそのお金を自分のものにする。そしてイエス様がマタイを私についてきなさい、そしてマタイが立ててイエス様をついていきました。イエス様が私はイエス様をついていきますけれども、今日主はちょっともてなし したいのです。私の家にいらっしゃってちょっと食事をちょっともてなししたいんですけれども、イエス様がじゃあいいぞ。でこのマタイが自分の同僚罪人たちを全部集めました。じゃあ罪人全部うちの家に来なさい、全部来ました。そしてイエス様がマタイの家に座って食べ物を食べるとき、大勢の罪人がイエス様と共に食事をしました。多くの罪人を、そして小聖人がそのマタイの家で、そのマタイがマタイの福音を記録したマタイですけれども、後でイエス様の12人の弟子の1人になるんですけれども、このイエス様を最初ついていくとき、自分の家で祭りを行いました。宴会を開きました。自分だけではなくて自分の仲間たち、小聖人たちと罪人を全部集めて、イエス様と弟子たちと共に食べ物を食べるようになりました。ちょっとおかしい場面です。それはそのパリサイ人たちが見ました。それを一番神様によく使える経験なるその正統派という神様に熱心がある人たち、そしてそのパリサイ人たちがそれを見てイエス様の弟子たちを呼びました、呼びかけました。じゃあちょっとこっち、兄、あなたの先生はどうして罪人と共に、その修正人と罪人と共に食事をするのか、罪人の友達なのか。そして非難しました。自分たちのような立派な祝賀たちとちょっと付き合ったらいいのに、彼はなんか奇跡を起こったりということはいいんですけれども、自分祝賀たちは、まあ、無視して罪人の家に行って罪人と共に食事をする。そしてちょっと気持ちが悪くなりました。腹が立てました。イエス様がその言葉を聞きました。イエス様が話しました。丈夫なものには医者が必要ではなく、病人が必要ですと。医者が、お医者さんが丈夫な人を訪ねていくことはいりません。医者は健康な人たちはいらない存在です。医者は病気になって死ぬそうになった人たちのためにいる。そして病気になって死ぬそうになった人を訪ねていく。そしてその人を生かすことがお医者さんがすることです。丈夫な人にはそれはいりません。そうするとイエス様は肉体の病気を治す医者ではなく、霊魂の病気を治すお医者さんです。ある人は、まあ、他の人はイエス様は病気を治したりしますで、イエス様は肉体の病気を治す人だと思って、ある人は病気が治るために教会に行く人たちもいます。そしてある教会の中にはその人たちのために本当に実家に病院のようにちょっと何か設備をして病気を治すために何とかやると。それもちょっと間違っているんですけれども、病人には医者が必要ですとイエス様がこのような話をしました。人がパンだけではなく神様の口から出る全ての御言葉によって生きる。そうすると御言葉でその霊魂が生きますし、肉体はパンがなければいけないと、パンだけではないというのはパンが必要だと、肉体はご飯を食べなければいけません。霊魂は神様の御言葉を悟ることでことによって生きる。肉体の病気になった人はお医者さんが必要です。使徒パウロは一生病、自分の体に病気にかかって、 パウロと共についていて伝道した人だ、お医者さんが言いましたけども、ルカによる福音書を記録した方です。ルカの福音書はルカが記録しました。人原稿録は 人の働きは誰が記録したでしょう。ルカです。人の働きを見たら、その私たちがという、それは使徒パウロと共に、伝道した方ですけれども、この人の働きを記録したのはそのルカですけれども、ルカはお医者さんです。使徒パウロが病気にかかっていましたので、神様のこのお医者さん一人をそのついてあげました。病気になった人にはお医者さんが必要です。そして薬も神様が与えてくれました。もちろん、医者に頼ったり薬に頼ったりしても、良くないんですけれども、そうだとして、それがいらないことではありません。イエス様は肉体の病気を治すお医者さんではなく、霊魂の病気を治すために来られたお医者なんです。だから 私が、丈夫な人を、義人を招くではなく罪人を招く玉に来たと。人が年取って、死ぬことよりは病気にかかって死ぬ場合が多いです。年老いたら肉体の抵抗力が弱くなりましたので、病気にかかって死ぬ場合が多いです。病気は人を苦しめます。そして不幸にしてします。そして結局死なせます。霊魂の病気は何でしょうか。罪です。罪、こういう最近に言ったことがあるんでしょうか。この最近見たことあるんですか。顕微鏡で見えません。この病気はひどい病気です。この病気にかかったら地獄に行きます。これは何か知ってるんでしょうか。どういう病気か知ってるでしょうか。あるいはちょっと虫ではないか。じゃあ似てるでしょう。罪です。罪という細菌です。細菌、この病気にかかったら地獄に行きます。地獄まで落ちる病気けれども、全ての人たちはもうその病気にかかっています。生まれつきの病人です。それが問題です。この病気を治さなければ地獄に落ちますけれども、イエス様はこの罪という病気を治すために来られました。私たちが救われてなければいけないんですけれども、救いは神様の恵みと神様の能力によって、神様が救うことですけれども、救われるためには私たちがしなきゃいけないことがあります。神様は全ての人が救われることを望んで、誰も滅びられることを望みません。そうだとして神様が全ての人を全部救うわけではありません。神様がどういう人を救うかというと、神様が救いたいということのように、その救われたいと望む人だけを救ってくださいます。神様はいくら救いたくても、救われたくないんだったら神様もその人を救うことができません。天からいくらにわか雨が降りますけれども、この器をこの正しくしたこそ雨がそこに入ります。逆にすると一粒も入ることができません。神様が恵みをそのように注ぎ上げたいんですけれども、私たちがそのもらいたいんだったら神様があげることができますけれども、その救い何でもいらないと言ったら、背を向いたら神様が救うことができません。いくら死にそうな病気になっても、それを治す医者、お医者さんがあるんだとしましょう。どういう病気であっても治すことができるお医者さんが、けれどもその患者が 治してもらいたいというように望まなければその病気は治りません。じゃあ手術をじゃあ無料でやってあげます。私その手術を受けません。大丈夫です、大丈夫です。いくら良い薬であってもこの薬飲めば治ります。私がどうしてそれを飲みますか。いりません。そうするとその人治りません。自分が病気にかかったということが分かってその病気を治したいという意思がなければそのように救われることも自分がなぜ救われなければいけないのか。救いの必要性が分かって救われてほしいとそういう心がなければ救われることができません。その宋先生と最初日本で伝道集会を開いたことがあります。日本人の教会ですけれどもその牧師の名前が何でしたっけ。その牧師は日本人です。そしてその奥さんは韓国人でした。菅和という方、まあとりあえずその牧師の奥さんが私の説教のテープを聞いてちょっと喜んで、そしてテープをたくさんあげました。そして自分の教会でちょっと集会を開いてほしいという、そして私が最初日本に来て、その伝統集会を開いたことがその日本人の韓国教会でした。そして集会を開きました。集会を開いた途中である夫人が非常に熱心にいたり来たりしました。奉仕をしたり、韓国人でしたけども、そして私が本当に感謝する気持ちで、ちょっと休む時間に聞きました。いつから教会に通い始めたでしょうか。私は母親の体内から教会に通って始めました。そうですか。一生教会に通って今結婚して子供を産んで生活している方ですけれども、私が聞きました。そうすると教会を通うところこういうことがあったんでしょうか。私が今夜死んでも地獄に行くのかどうか、それを感じたことがありますかと聞いたら、その人はそのようなことはなかったですけれども、私は今死んだら地獄に行くということを考えたことがないと。そうしたら一つもう聞きます。そうすると今死んだら自分が天国に行くことができるという、それを確実に感じたことがありますか。それもありません。じゃあそう、もう一つですけど、自分が救われたかどうか、自分自身が救われたかどうか分かりますか。救われました。正直に今救われなかったですと正直に言いました。それは当たり前です。自分が地獄に行くことを知らない人がどうして天国に行くことが分かるでしょうか。私が自分が今死んだら天国に行くということは救われた人たちの心で成し遂げられることですけれども、救われた人たちは今死んだら天国に行くことができます。今韓国に行く飛行機に乗ったら2時間過ぎたら韓国に着きます。知ってるでしょ。そのように救われた人たちは今死んだら天国に行くということ、韓国行き飛行機に乗ったら韓国に着くことと同じです。今夜死んだらそのまま天国行きだと、それは分かりますけれども、それを分かる前に、悟る前にこれをまず悟らなきゃいけないんですけれども、それは自分が地獄に行くべきの罪人だということです。それが分からないと天国に行くこともできません。その人が私救われませんでしたと言いました。まあ自分にそのようなことを聞いた人が今までいなかったと思います。顔が本当に深刻になりました。そして集会を参加した後、その実感になってそれが悟られました。人に喜びました。私が集会を終えてその牧師の奥さんに聞きました。救われたんでしょうかと。救われなかったとしましたけども、私も本当にびっくりしました。もう救われたと思ったんですけれども、はい、教会に通うんだとしても、救われることではありません。確実に自分が罪人だということが分かって、 救いを確実に受け入れた、救われた経験がないんだったら、けれどもその教会の牧師とか奥さん、自分のその教会の人たちよりは優れてますけれども、救われなかったのですよ。私たちの説教を聞いてもわからなかったのです。実はその時彼らが、その日本人の牧師が確実に救われたら、日本の伝道は彼にちょっと頼もうと しました。彼らと共に教会を合わせようとしたんですけれども、後で考えてみたら全然違いでした。その牧師もその奥さんも救われませんでした。最後まで本当に牧師が救われることが一番難しいです。彼はもう救われ、前から、随分前から救われたと思ったんですけれども、その救われるためにはまず自分自身が罪人だということを分からなければいけません。私が正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たイエス様の当時の立法学者、祭司長たちは、神様によく仕えようと、安息日をよく守ろうと、立法の通りに生きると、自分は正しい人だと思いますしだ。自分は自ら正しい人だと主張しました。もちろん、パリサイ人とか、この、朝聖人とか、遊女とか、そのレベルの低いよりは、正しい人ですけれども、神様の立場から見たら、罪人です。他の人よりちょっと正しい人だとして、自分が正しい人だと自称します。だからこそ彼らは救われることができません。彼らは自分の霊魂に対してそれを探し求めることも心がありません。なぜユダヤ人が自分のそのイエス・キリストを拒んだでしょうか。霊魂を救うイエス・キリストを思わなかったのです。ローマを征服してイスラエルを独立させるメシア、肉体的な問題を解決してくれる、良い生活を作ってくれるメシアだけを考えました。地獄に行く霊魂を救うメシアは考えてませんでした。なぜでしょうか。自分は地獄に行く罪人だということがわからなかったのです。だからキリストを拒んだのです。だから祭司長たちと律法学者たちは結局キリストを十字架につけて殺すという罪を犯したのです。最後までキリストを拒んで、中世人と幼女と罪人たちがイエス様を受け入れて、多くの罪人が救われたというふうに記録されています。だからマタイの福音書20章は、祭司長たちにイエス様は、朝聖人と幼女があなたより先に天国に入る、朝聖人と幼女が先に天国に入る、それと後で入るのかという意味ではなく、あなたたちは全然入らない、幼女は救われてもあなたたちは救われないという意味です。これは朝聖人と幼女を褒めたたえたことではなく、朝聖人とその幼女のような罪人は正しいことをしたことなくて、罪を犯したことだけですから、自分が罪人だということが分かるので、救われしやすいのです。救われるためには、そのためにするしなきゃいけないことは他のものはありません。どれぐらい罪を犯したのか、良いことをしたのかということではなく、罪人だということだけ分かればいいのです。この宗教家たちは自分自身が罪人だということが分からなかったです。罪を犯したことが少なくて、正しいことをしたことが多いから、だからその人たちは正しい人だと思ったのです。正しいことはまあありがたいですけれども、神様の方で正しいものではありません。けれどもその友情、修正人、彼らは正しいことをしたことがなくて、罪を犯したことだけですから、自分が罪人だということが分かります。だから救われしやすいのです。救われるためには 罪が何かを分かってほしいです。罪人という意味は何でしょうか。罪をどれほど多く犯したということを言うことではありません。罪人だという意味は、この世の中で生まれつきの神様の御前で霊的な身分を言います。詩編51です。詩編51、五節876ページ、詩編51の五節、 一緒に言います。私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。私は咎あるものとして生まれ、罪の中から生まれた。母親が罪の状態で私を見ごもった。母親の体内から罪人だ。これは母親が罪を犯して自分を産んだ意味ではなく、なぜ母の体内から罪人でしょうか。ヘジンちゃん、お名前は何でしょう。何ですか。イム・ヘジン。イムでしょう。どうしてイムでしょうか。なぜイムですか。あなたが選びました。そう、お父さんがイムでから。お父さんはどうしてイムですか。おじいさんがイムですから。先祖がキムだったら、その下は全部キムです。渡辺だったら全部渡辺になります。私たちの先祖はその一番最後の上は誰でしょう。アダムが罪を犯しましたので、罪という名前になりました。罪し、罪を犯した人、罪を犯して罪人になった人はアダムです。だから一人が従順した子してなくて、全ての人、多くの人たちが罪人になったと書いてあります。ですから罪を犯して罪人になった人はアダム。アダムが罪人になって、アダムの子孫として生まれた人は生まれつきの罪人です。で、罪人という意味はアダムの子孫だという意味です。アダム一人が罪を犯したことによって血が呪われました。創世記3章には、私たちは生まれつきのその呪われた血から生まれました。アダム一人が罪を犯したによって神様から追い出されました。私たちはアダムの前で追い出された運命から生まれました。一人の運命が全体の運命を決定したのです。神様はアダムを人類の太陽として立たせました。ですから一人が罪人になって、一人が神様で追い出されて、一人が呪われたから全体が追い出されて、全体が罪人になりました。だから罪人だということはアダムの子孫だと。罪人という意味は生まれてきて霊的に死んだ、霊がありますけれども、神様とその連絡が切れたという、その電気施設があったとしても暗くなったら、それは何でしょうか。線が切れたことです。同じく霊があるんですけれども、神様と切れています。救われなかった人は神様と切れていること、それは霊魂が死んでいる状態を意味します。罪人という言葉は神様の御前で見失われて、永遠に見失われている状態です。罪人という意味は神様の裁きの元にある、下にある、それを分からなければいけません。悟ってほしいです。そして私たちは生まれつきの罪人です。それとともに、その罪は私たちの血の中で流れています。この罪が血の中で罪が流れていますので、顕微鏡を向いて見ようとするんですけれども、見えません。血の中を流れているという意味は、罪を犯す力がある、その質があるという意味です。獅子、虎のような猛獣は大きくなりながら猛獣になるでしょうか、小さい時から猛獣でしょうか。小さい時から猛獣です。大きくなりながら猛獣になることではありませんけれども、虎と犬の子、その幼い時はよく遊びます。韓国でもその広州というところで、その動物園にそのホーソニーという虎が、虎を産みましたけども、その犬の、その乳を飲んで育てられましたけれども、問題が生じました。私が中国にいた時、非常に大騒ぎでした。どういうことかというと、中国にも同じく虎の子が犬の乳を飲んで成長しました。その 虎の子が大きくなったら自分がその乳を飲んだ犬を噛んで殺しました。このようなことがあり得るでしょうか。自分その乳を飲んだのに、それは不思議なことではありません。虎の子、その子の時には猛獣の質が力がなくて現れなかったんですけれども、大きくなったらその質が現れます。そして殺して食い尽くします。最後まで大きくなって虎と犬が一緒に暮らすことができますか。それはできません。人も見たら、赤ちゃん見たら天使のようです。罪がなさないように見えます。罪がないことではなく、一生犯す罪の質が、いろんな罪がその中に全部入っています。その血の中を流れています。どういう罪かでも犯すことのできる。詩編58、詩編58、3節、一緒に読みます。悪者どもは母の胎を出た時から踏み迷い、偽りを言う者どもは生まれた時からさまよっている。体内から罪人がいますか。罪人と悪者は同じ意味ですけれども、母の体内から罪人です。神様と遠く離れています。生まれつきからさまよっています。さまよいます、すなわち正しくいてなくて横歩く蚊は正しく歩きません。横を歩く蚊のように、人は生まれつきでさまよいます。正直に生活しなさい。正しい正、正しくまっすぐ正直に生きなさいと言ったら嫌だと。清く生きなさいと言ったら汚く生きます。なぜ。心が清くないからです。心が正直ではないからです。生まれつきで曲がっています。だから生まれつきでさまよって、生まれつきで偽りを言います。子供を育てます。この子供は正しく清く立派に育てたいと。それは親の欲張りですけれども、ちょっと成長したら、歯が出ますと、その最初その歯でその自分の母親の乳房を噛みます。乳が早く出ないと泣きます。そして噛みます。そして聖オーグスティンは自分の父、母親の父を噛んだ罪まで悔い改めたという冗談もありますけれども、ちょっと成長したら、その人はおじいさんお兄さん分かります。誰は自分を好きにする。その人は私より他の人を好きだと妬みます。恨みます。父母自分だけ愛したんですけれども、弟が生まれたらその親が自分より弟をも愛するということが分かったら、それを妬みます。それどこから学びましたか。これはお母さんのもの、これはあなたのもの、これは私のもの、同じく分け与えたら全部自分のものにしようとします。これも私のもの、これはもともと私のものだから私のもの。その欲張り学んだことはありません。そして口をその言葉を覚えたら嘘をつきます。どれほど訳をつくか自分のお母さんもよく騙します。最初お母さんはもう騙されます。その嘘をつきます。それを学んだことはありません。今教育を受けたらこの罪が発達します。こう知能的に罪を犯します。頭を使って罪を犯します。ある人は外教養のある親の下で倫理道徳教育を受けたら その罪が上がることをちょっとコントロールします、抑えます。罪を犯したら自分の人格にどういう損がある、 法律的にこういう問題が生じる。だから罪が出ますけれども収めます。あるものは抑えられなくて出たり、あるものは抑えたり、ある人は正しく教育を受けなくて宗教生活もしてなくて、その人たちは本当に大胆残酷に罪を犯します。ある人はかっこよく罪を犯したり、ある人は大きく罪を犯したり、何が違うんでしょうか。外で現れる姿は違うんですけれども、中の姿は一緒です。窓側に赤いものとか青いものとか黄色いものを塗りますと、外側では青いものだけ見えたり黄色いものだけ見えたり見えますけれども、その中に罪は一つです。神様はその心をまず見ます。外側で見る罪は人間が見ますし、神様はまず私たちの中を見ます。エレミア17です。エレミア171169ページです。エレミア17の9。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。私主が心を探り、思いを調べ、それぞれの生き方により行いの結び身によって報いる。万物より汚い汚れたその陰険なものは人の心です。それは腐ったことでしょう。それは人の心です。神様の立場で、神様が作った世の中で一番腐敗して汚いものは何でしょうか。なんか刑務所にいる殺人強盗とか詐欺師とか泥棒とか、それより私たちの各人の心です。神様の立場からは誰がそれを知ることができようかということは、自分の心がどれほど汚いかわからないです。他の人もわからないとともに自分もわかります。そして他の人が罪を犯すことを見たら、詐欺、盗む、強盗、勧誘する、人を殺す、本当に悪いことをする人を見たら、ちょっと悪者、人間なのに獣より悪い、本当にそれをしたのか。けれども私はそんなに悪いものではありませんよ。今現れた罪はそんなに悪くないんですけれども、けれどもチャンスがあればその人より罪を犯すことができます。その罪の質が自分の心にあるということが分かりません。ある人は自分を憎んで自分を非難したり、悪口言ったり、自分を苦しめる、いじめる人があったら心でその人死んだら良いのにというふうに呪います。いなくなったら、私が殺さなくてもきっと、交通事故で死んだら良いのにとか、そして人がその交通事故で呼んだら自分が憎んだ人の名前があるかどうかも調べたり、死亡者そのけれどもその人もどうすればいいでしょう。非常にその人死んだらようなね、もし音の聞こえない銃があれば頭をこう狙って遠く望遠鏡を受けて撃ったら死ぬ、殺したらいいのに、 死んだらよかったとか、音のない銃があれば人たくさん殺されると思います。誰でも人を殺すことはできます。誰でも殺人する質は自分の心に隠れています。自分も知らずに殺したいと。だから憎む人は殺人するものだ、怒る者は裁かれる、憎んで憤ったり、誰でも姦淫することができます。誰でも盗むことがありえます。誰でも詐欺をすること、どういう罪であってもそれを犯す質が全部あるということ、それが自分の心に隠れています。そしてチャンスが与えられればそれが出てきます。誰がこれを知ることができよう、私主が心を探り思いを調べ、それぞれその生き方により行いの結び身によって報いる。私の言葉、行い、犯す罪、神様は全部調べてそのまま報います。神様の御前で誰が清いということができますか。ヨブを見ます。ヨブ、ヨブの14、ヨブの14、794ページ14の4、一緒に読みます。誰が清いものを汚れたものから出せましょう。誰一人できません。誰が清いものを、清いものを汚れたものから出せましょう。出せることができますか。誰もいませんと。清いものが汚れたものから出ることができるのか。清いものは清いものから出ます。汚いものから清いものが出るでしょうか。できません。この御言葉は心の、人の心が汚いから、そこから汚れたから清いものは出ないという意味です。15の14、人がどうして清くありえようか。女から生まれたものがどうして正しくありえようか。見よ、神はご自分の聖なる者たちをも信頼しない。天も神の目には清くない。人がどうして清くありえようか。女から生まれたものがどうして正しくありえようか。女から生まれたもの、これは女が、さっきに罪を犯したからです。15節、見よ、神はご自分の聖なる者たちをも信頼しない。これは聖なる者だと言われる人も神様は認めないと。天も神の目には清くない。天も神の目には清くないと。けれども悪を犯すのに手早い人さえは、悪を水を飲む、不正を水のように飲む人間、一日水をたくさん飲むでしょ。罪を水のように、水を飲むように一日も嘘をたくさんつくでしょ。誰かが統計を出せました。人が一日何分のうちでも一回嘘をつくんだそうです。嘘をつくこと自分も分かりません。何かなんかさまよって遅く来てちょっと申し訳ないから、あ、そうですね、ちょっとこ、あの、混んでたから交通が混んでたからとか、嘘をつくのに作ります、作り出します。誰、心で口で行いで非常に多くの罪を犯します。一生犯す罪を集めたら想像以上の大きな山ほどでしょう。忘れて住みますから、このように住んでますけれども、全部覚えたら苦しくて住むことができないです。罪を犯すのに水を飲むようにします。一生犯す罪はどれほどでしょうか。そのように罪、ヨブ35章、ヨブ35の7、7節、あなたが正しくても、あなた あなたは神に何を与えようか、神はあなたの手から何を受けられるだろうか。あなたの悪はただあなたのような人間に、あなたの正しさはただ人の子に関わりを持つだけだ。神様があなた手から何をもらうんだろうか。もらわない。神、人が正しいことをするんだとしても神様はそれをもらうことはできません。なぜ、あなたの正しさは人だけに回答する、あなたのような罪人だけが見たら良いことなんだけど、神様の立場からは良くない。その裸病患者、その指も全部こう切れて、その体から、その裸病患者多いし、その食べ物を買ってこれを握ってちょっと食べてくださいって食べられます、その汚いもの。あ、いや、私もういいっすよ、もう。その汚い罪人がいくら正しいことをするんだとしても、あなたの手が汚れて受け入れない、心が汚れたから。人はただ良いことを知って神様が好きにすると思うんですけれども、本当はそうではありません。じゃあちょっと私を見てください。人が良いことをやったら神様が好きにすると思うんですけれども、喜ぶと思うんですけれども、それは私たちだけの考えです。人間がどれほど正しいことを行っても神様が受け入れることではありません。なぜかというと、その漢字文字見たら、人を人間に行うの意、それは偽りの意になります。偽りの意、偽りです。人の人間にするの意で、だから人がすることは全部嘘だ、偽りだ。だから善は善です、良いの善、善は善ですけど偽善、偽りの善、良いもの、善は善ですけども罪が混ざってる。人は外側では、あ、おはようございます挨拶もしたり親切に見えますけれども、内側では殺すぞと。正月挨拶します、ちょっとあだを会いました、良いお年をと、今年は早く死んだらよかったと。人がどれほど偽善が多いか知りません。外側にはおとなしくしますけれども、中には汚いものばかりです。それがだから、人は神様がいたら偽善です、善は善ですけれども偽善だから、神様が受け入れないのです。本当に良いものだったら、どうして神様がもらわないはずがあるでしょうか。この基準はあなたのような人だけを良くするだけだ。そしてイザヤ64、イザヤ64、6節。64の6、私たちは皆汚れたもののようになり、一緒に読みます。私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。私は皆木の葉のように枯れ、私たちの戸川は風のように私たちを吹き上げます。私たちは皆汚れたもののようになり、それは汚れた、汚い、私たちは全部汚れたものです。罪人として生まれて、万物より腐敗して その心を持って私たちが話すこととか行うことは全部罪ばかりです。罪だらけです。一人も清い人はいません。全部汚れたいものであり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。私たちが行う義なる行いもその不潔な着物のようです。頭から足まで汚い、その汚い着物を着ているよう、善は善ですけれども偽善ですから、汚い着物ですから、その着物を着て神様の方に立つことができますか。あるいは私は何十年間教会に通ってお祈りも熱心にして献金も支えて良いこともして神様に熱心に仕えました。あ、それ神様は、あ、それはありがたいですけれども、それは着物は着物ですけれども不潔な着物です。だから自分が良いことを行ったとしても神様が受け入れることではありません。私たちは皆木の葉のように枯れ、漱石三章にはアダムとエバが善悪かを食べて裸、地獄を発見して異軸の木を結んでスカートを作ってきました。人間が最初作った着物が一軸の葉を結んでその着物を作って切ったこと、これはなぜそれを作ったでしょうか。自分の恥を隠すためです。けれども朝善悪果を食べて午前一軸の葉で着物を作ってきました。けれども夕方になって神様がアダムよアダムよ呼びかけたら、アダムは、はい、私は裸ですから怖くて隠れました。けれどもその人切ったでしょう、イチジクの木で作った木、なぜ裸だと告白したでしょうか。それが衣、その着物に なりません。朝善悪果を食べて昼間イチジクの葉で着物を作ったんですけれども、それが全部枯れて全部捨てられたでしょう。だから夕方裸になりました。切ったんですけれども裸だと。これは私たちが倫理とか宗教生活、道徳的な生活というすることは、自分自身はそれを切ったと思うんですけれども、神様が見たらそれはもう無駄なこと、それで自分の良心の恥を隠すことはできません。人は自分が10個の罪を犯したとしても11個の良いことをすればいいんじゃないかと思うんですけれども、それで自分が犯した罪を隠れることはできません。それは無駄です。できません。どうして神様の御前で自分の恥をその一軸の歯で隠すことができるでしょうか。不潔な着物のよう、歯のようなものです。木の歯のようなものです。私は前その伝道しに行った時、その金出というところで集会を開きました。田舎でしたけども長老教会でした。その長老一人が入りました。私は彼に聞きました。質問しました。救われましたかと聞いたら、彼は、あ、私はもう長老です。あ、そうなんですか。長老、新しく生まれましたか。あ、私は長老です。あ、長老と新しく生まれることは一緒ですか。あ、私が教会何個建てたか知ってますか。私が教会を建てるために私の財産を全部尽くしました。苦労しました。けれども私が救われなかった恥がありますか。本当にお疲れ様でした。けれども彼は新しく生まれることとそれは別問題じゃないでしょうか。あ、忙しいのに若いのと怒りました。あ、やめます。本当にかわいそうな人でした。熱心にやったことはありがたいですけれども、それが新しく生まれることを代わりにすることはできません。 彼は自分が資質になって長老になって教会も築いて数十年間財産も上げてから神様が受け入れると思ったのです。それをやらなかったら救われやすかったでしょう。神様が作った衣ではなく自分が作った着物を着たからです。教会最初着物を着ます。神様が作ったものではなく自分が作った着物を着ます。不潔な着物か派手作った着物か着ます。最初は教会に行って、洗礼受けるためにパンツだけ着て、そして、教会のその教師になったら下着を着て、そして執事になってその上に着て、長老になって上着を着て、そして何十年間、着物を着ます。救われましたか、新しく生まれましたかと聞いたら、私が長老です、私が執事です。自分の着物を見るんです。その糸を救うためにはどうすればいいでしょう。その着物を脱がせなきゃいけません。長老だとして救われると思ったんですか。何十年間教会に通ったとして天国に行くと思ったんでしょうか。教会に何十年間いたとして救われたと思ったでしょうか。全部を逃せます。そうすると罪人が出ます。あ、私罪人だ。それを全部逃したこそその真っ赤の罪人だということが分かりますけれども、それを脱がないようにします。それを着るのです。汚い不潔な着物です。それはできません。アダムが、私が裸で怖くて隠れましたというふうに告白しました。創世記3章21に神様がアダムとその妻のために皮の衣を作って着させたという言葉があります。神様が作った皮の衣を作ってあげました。イチジクの木は着物にならないから。それは無駄だよ。それではいけないんだよ。じゃあ私が着物を、じゃあ今は追い出すんですけれども、じゃあ子供は作ってあげてから追い出す。皮の衣を、着物を作って着させました。その皮の着物を作るためにはどうすればいいでしょうか。動物を殺して血を流して作ったものが皮の着物です。これは何を意味するかというと、今は追い出すが、後で十字架にイエス様が十字架でつけられて死んで、子羊のように死んで血を流して私たちの罪を隠すことを言います。だから贖いというのは隠すという意味です。その罪が隠されたことは幸いである。動物を殺したこそそのアダムとエヴァの恥が隠れます。イエス様が死んだこそ私たちの罪が神様の御前で隠れます。けれどもその着物は裸だという人だというふうに告白する人だけに着させます。ですから私が知るべきのこと、私たちは生まれつきの罪人だということ、そして私たちが口で心で思いで犯したことは罪だと、そして私がちょっと良いこともしましょう、罪も犯します、それだけでは私たちの罪の咎を隠すことはできないということを分かってほしいです。ローマの3章新約聖書ローマの3章10節269ページローマの3の9、10節。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人もいない、神を求める人もいない、すべての人が迷い出て皆どこに無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない、義人はいないと一人もいないと言いました。そうすると神様が見て全部罪人だという意味でしょう。正しいことをしたとして義人になるわけではありません。 義人というのはどれほどの義人でしょうか。正しいことをするではなく善を行って罪を犯さない人の義人は世の中ね一人もいない。義人は良いことを行うだけではなく罪のない人を言います。皆さんここで良いこともしたでしょう。まあ小敷にお金をあげたりと良いことも行ったり、良いこともまあしましたけれども人を憎んだことはあるでしょう。今でも憎んでいる人いるでしょう。そして嘘をついたことあるでしょう。どれほどしました。まあすごくしたでしょう。じゃあ罪をちょっと足してみますか。自分のものではないのにちょっと盗んだ経験あるんですか。どうですか。私もそういう経験あります。なぜ罪を犯さなくては生きることができないでしょうか。罪人であるからです。人は良いことをしますけれども悪いこともします。愛しますけれども憎みます。他人を助けてあげますけれども損失をあげます。それですから義人ではありません。だから一人神様の立場では義人はいません。善を行う人はいないということは何でしょう。さっき話しましたように人間が行う善は本当の善ではありません。神様の標準に至るほどの良いことを行う人は一人もいないという意味です。そして13節、彼らの喉は開いた墓であり彼らはその下で欺く。彼らの唇の下ではマムシの毒があり、これは墓が入れたら人が腐る臭い。人が口を開けたら良いことより他の人を無視する汚すことを言うという意味です。険しいことを言います。だからイエス様は心に満たされたものが口から出る。心にあることは淫欲、偽善、偽り、傲慢、すべての汚いものが満たされていて、それが口から出ます。人が口で一番罪をたくさん犯します。その下では欺きます。唇ではまむしの底があります。口でいくら多くの人を騙したり、他の人格を暴読したり、殺したり。人の舌がマムシの毒より恐ろしいです。マムシが私もそのマムシつかまったこともありますけれども石でそれを追いかけたらそのマムシがこのように頭を上げます。恐ろしいです。そして攻撃攻めるような姿勢で近づいたら毒を吹きます。相手を殺します。人の口にもマムシより恐ろしい特徴があります。言葉です。政治家今選挙を目の前にして他人を踏んで自分がその上に立って何か捕まおうとするやろうとする他人を悪口言って非難したり口から毒が出ます。恐ろしいです。相手を殺します。そのようにしても大丈夫かと。人の口に毒があります。実際に毒があるんだそうです。ある人が実験をしました。前テレビでアメリカの有名な人が実験をしたことがありますけれどもそれを言います。ある人がなんか憤って怒ってなんか悪口言って、まあ、戦って争ってそして口で泡が生じます。その時その液体を注射器でついてその牛に入れたらその牛が即死したそうです。人から毒が本当に出るんだそうです。 その口には呪いとアダム気が満たされています。他の人を祝福するよりは呪います。悪空が満たされています。その足は血を流すのはね早いです。血に飢えた獅子のように殺そうとしています。一日の間餓死する人は何人、4万人ですけれども、まあ交通事故で何人かが死んだ火山が、今日餓死した人が4万人です。4万人。病気になっている人、年取って死んだ人ではなく、餓死して飢えて死んだ人、餓死している人、明日も4万人が死にます。明後日も死にます。けれどもその餓死している人に対して何とか対策があるでしょうか。餓死している人をちょっと助けてあげよう、自分のちょっとお金をちょっと惜しんでちょっと送りましょう。それにして解決できますか。餓死している人を助けてあげるのには本当に小さく人を殺す殺人武器を作るのには本当に大天文学のようなそのお金を使います。殺人武器を作るのに人間のようにその黒タイトでは世の中にはありません。戦争の黒タイト、人を殺すのにどれほどのお金を使うのか知りません。生かすのには対策がありません。血を流すに足が速い、破壊と悲惨がある、平和の道を知らない、神様が定めた救いの道を分からず、目の前には神に対する恐れがない。神様はどこにいるのか。神様がいるんだったら私に罰を与えてみよう、とか言います。これが人間の罪の必要です。そしてあのローマの一章28、また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らは知ってはならないことをするようになりました。神様を知ろうとしてなくて、私意のままに生きてます。神様はもういいぞ、勝手にしろ、その堕落した心に従ってそのまま置きました。そのまま置いときました。20節、彼らはあらゆる不義とあらゆる不義、悪、寛因とか汚い、汚れたこと、むさぼり、悪意とに満ちたもの、妬み、殺意、争い、あだむき、悪たくみ、それが満たされています。他の悪口を言ったり、三者説、そしるもの、神の憎むもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大幻想ごるもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、地獄に行く罪人です。いつも悪い巧みで親に逆らって、親を逆らうことも特別な罪です。旧約聖書を見たら、親 を逆らって母親をないがしろにする人に対しては、カラスがその人の目をえぐり出して食べるよというふうに呪われています。そして親に親の言葉を聞かなくて逆らう子供があったら、その子供が親に逆らいましたと言ったら、その町の人々が一瞬投げてその人を殺しました。なぜかというと、その10回の中で、その親を敬いなさい、殺人するな、その罪が定められています。盗む者より 大きな罪は外縁すること、3より大きい罪は殺人、殺人より大きい罪が親を逆らう罪です。親を逆らうもの、世の割のことになるほど親を逆らいます。自分を産んで育てた親、年寄ってちょっと動きにくくなって、そうすると早く死んでよかったとか、早く死なないので捨てる人もいます。親を逆らうもの、愚かなもの、無慈悲なもの、約束を破るもの、情けないもの、残酷になります。どんどんどんどん慈悲のないもの、彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それに行っているだけではなく、それを行う者に心から同意をしているのです。地獄に行くたち、自分が本当に地獄に行くのか、まさかと。これはお互いに罪をお互いに認めて、罪人ですから罪を認めます、求め、罪を犯しますけれども、罪を犯してはいけないでしょう。最近教会は通いながらいろんな罪を犯して会員するもの、盗むもの、悪を行う者は神様の御国をもらうことができないと。あなたも前にはこのような人がいた。主イエスキリストの恵みと聖霊によって清められた、救われる前にはすべての罪人、罪を犯しました。私もそうでしたけれども、救われてイエス様の血によって清められて、聖霊によって清められて、今はどんどんどんどん聖なるようにならなければいけません。救われなかったらけれども、ここから逃れることはできません。この罪の中で生きていながら天国に行くという言葉はありません。救われて清くなる。ローマ14章、ローマの14の10節、それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、また自分の兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。次のように書かれているからです。主は言われる、私は生きている、すべての膝は私の前にひざまずき、すべての舌は神を褒めたたえる。一回死ぬことは、ヘブリ書12章、一回死ぬことは人に定められたことである。その後には裁きがある。一回死ぬことは神様が定めたことです。神様がアダムに、あなたは塵だから塵に帰りなさい、肉体は血から、私たちが食べるもの調べてみたら全部血から産出されたものです。肉体を分解したらその成分が土と同じです。結局土に戻ります。あなたは土ですから土に帰りなさい、神様が定めたことです。土について霊は神様が与えたように天に上がる、自分の肉体が腐った後、肉体の外で神様を仰ぎ見るであろう。その後には裁きがある。今私たちは、私たち自身がどういう状態かということを考えみなければいけません。今罪人として世に生まれて、罪人として生まれました。罪人として世に生まれて、世を生きている間さまざまな罪を犯しました。罪を犯したから罪人でしょうか、罪人として生まれたから罪人でしょうか。罪人というのは身分です。罪人ですからその罪を犯します。罪を犯して人は死にます。一回死ぬことは人に定められたことであり、その後には裁きがあります。死で終わるものではなく、その後裁きがあります。その後審判、裁きがある。 私たちが神様の審判台の座に立ちます。神様の審判台の座につきますと、自分が犯した罪を誰かが疑う必要ではありません。各人が自分の罪を自分が告白します。すべての人がひざまずき、すべての人が神様に告白する、自白する。前韓国ではこういうことがありました。ある政治家が悪口言うと、その言葉が問題になりました。どうしてその口を言ったでしょうか。私 そんなこと言ってませんよ、絶対言ってませんよ。けれども それを録音しました。録音したそれを人の前で聞かせました。ああそうだ、私がそうでした。最近録音そのカメラ装置していろんなことを撮ります。人々にそれを公開します。神様は私たちの良心の中に録音機よりそのカメラよりもっと精密な機械装置を備えたことは分かるでしょうか。ローマの2には人が罪を犯したら良心が訴える。良心が罪を訴えて、そして心に刻んだ律法の行いが現れる。イエス・キリストによって秘められたことを裁く方、罪を犯したらドキドキするでしょう。自分の良心が罪を大きく犯したら大きく、小さく犯したら小さく、ドキドキします。録音機そのカセット見たらその光ります。声が大きくなるとその光が赤くなり、小さくすると暗くなります。両親が全部それを録音しています。そして神言20章には、人間の霊魂は神様の灯火である、人間の内部を調べる、敵が現れるとレーダーがそれを感知します。そのように罪を犯したら自分の霊魂が神様に報告します。たちまち神様は私たちの良心を通して私たちの深い良心の心の罪まで調べます。誰が神様の御前で自分の罪を隠すことができますか。録音機のテープを出してそれを顕微鏡で見ても見えませんけれども、録音機にカセットプレイに入れてプレイしたらそのまま出ます。今ビデオ撮ったらそのまま見えます。いつでも神様の裁きの座に立ちますと、録音機再生するように自分の罪を自分が言い出します。昔々忘れた、誰も知らぬうちに犯した罪、自分一人だけ犯した罪、二人だけが犯した罪、本当に全部誰も知らないように隠した罪を全部自分の口で自分が言い出します。そしてヘブル 4-13 には、私たちを調べる人の前で裸のように全部現れます。いつどこで何をどう、神様と聖なる天使の御前で映画のフィルムのように全部現れます。もういいよ、やめてください、耐えられない、天国に行っていいぞと言っても恥ずかしくて自分が自ら地獄に落ちる。伝道書11章旧約聖書伝道の書11章11-9、1022ページです。一緒に読みます。若い男よ、若いうちに楽しめ、若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたの心の赴くまま、あなたの目を望むままに歩め。しかしこれらすべてのことにおいて、あなたは神の裁きを受けることを知っておけ。若者よ、じゃあ青春を楽しめ、エンジョイしよう、青春を楽しめ、人生を楽しもうと、人生を楽しもうという、それを見たら罪を犯す楽しみです。心が望んでいる通り、じゃあ 意のままに勝手に生きてよ。すべてのものより汚れた心で勝手にしようとしたら何をするんですか。何を楽しむか見たら罪を犯すのに楽しみです。罪を犯すときスリルがあるでしょう。人の手がお金をたくさん稼いだら幸せになると思うんですけれども、罪をたくさん稼いだとしても幸せにならないんです。お金で幸せになることはありません。幸せをお金をあげて買うことはできません。貧しい人はお金さえあれば幸せになると思うんですけれども、お金があれば快楽は楽しむかもしれないんですけれども、幸せはありません。幸せは完全なものですけれども、その幸せはありません。だからその次にはお金で罪を犯すのに使います。貧しい時には夫婦、じゃあ今日私たちお金を稼いで熱心に生きようと、そしてお互い慰めますけれども、お金があったら夫は何をするんでしょう。マンションをちょっと借りて、なんかセカンド切り妻とか、それを不倫をしたり、そうするとその妻が気づいたら、あなただけ楽しむのか、私も楽しむよと。そうするとその子供たちも、じゃあ私たちも遊びます。それがまあいわゆるオレンジ族っていう、じゃあ遊びますと、じゃあ楽しむよ。それは全部地獄のゴミです。じゃあ簡単に生きててよ。親を裂かれても殺しても勘違いしても盗んでも自殺をしても自由だ。神様をもうやめません。生きているんだから生きてよ。けれども神様はこのエラーの全てのためにあなたを裁く、地獄に投げ込む。罪を犯すことは自由ですけれども、神様の裁くの邪の上では自由はありません。神様の裁きを避けることができるでしょうか。できません。誰も知らぬうちに犯した罪とか、一番昔の話ですけども、ソウルで骨董品夫婦殺人事件がありました。じゃあ骨董品、私たちのうちに良いものがありますから、これをちょっと買ってくださいと言ってお金を持ってきて、それを買いに来ました。そしてそれをその人を殺しました。そしてお金を奪いました。そしてその死体は自分の岩に埋めて、その家に木を植えました。人がいなくなりました。何ヶ月が過ぎましたけれども、その殺人犯が捕まれました。どうしたかというと、人を殺した人は人を殺したら目を閉じたらそれが現れるんだそうです。夢でも。ですからそれを忘れようとして お酒を飲んだり、あるいはお酒だけを飲んだら、その人が死ぬ時のその姿が現れるから耐えられないと。だから家に来てなんとか潰したりして狂ったんだそうです。その人はお酒をたくさん飲みました。お酒を飲んで自分の友達の骨董品夫婦の殺人犯が誰か知ってるのか、私だよ。どういう話かちょっと変だよと調べたら、その人が殺人犯でした。自分の手で死体をその現場を検証することを言いました。鎖に捕まれて刑務所行きでした。誰も知らぬうちに犯した罪も全部現れます。民数記32-23には、この罪が必ずあなたを見つけるんだろう、あなたの罪が本当にあなたを見つける。ある人は女を殺して自動車のトランクの上に乗せました。そして山の深い誰もいないところで埋めました。誰も知らぬうちで、けれども何年ぶりにそれが 現れました。発覚されました。世の中でも完全犯罪をしたということも発見されることがありました。世の中では完全に隠すことがあり得るかもしれません。ある工事現場で戦いました。争いました。ハンマーで頭を打って殺しました。それを見た人は誰もいませんでした。そしてそれを埋めセメントコンクリートでそれを固くしてその上に家を建てました。けれども不思議なことで何年経ったんですけれどもそれをこう掘りました。その下が変でした。それ実際にあったことです。その、結局犯人は捕まえました。神様は全部掴みます。神様の御前で誰が隠すことができるでしょう。神様がこの全てのことで全てのことであなたを裁きの座に引き上げる。神様必ず裁きます。天道の書三章3-16。さらに私は火の下で裁きの場に不正があり正義の場に不正があるのを見た。私は心の中で言った。神は正しい人も悪者も裁く。そこには全ての営みと全ての技には時があるからである。世の中では正当な裁きが行われない裁判があります。良い人が負けて悪い人が勝つこともあります。裁判長を買収して裁判正義を行う場にも不正がありますけれども神様は違います。正しい人と悪者、ここを正しい人は救われた人と言いますけれども、救われた人の裁きは救われた人が救われた日から神様の方に行くまでどういうふうに生きていたのかということが主の御前にいたら現れます。それは地獄に行く裁きではないんです。同じく救われたんですけれども、救われた後の信仰生活、肉体に従ってきてたのか聖霊に従って生きてたのか、主のために生きてたのか自分のために生きてたのか、御言葉に従ってきたのか、それに対する裁きがあります。それは償いが異なります。栄光が異なります。だから救われた人たちはその救われたことだけで喜ぶではなく、救われた後どういうふうに生きてたのかが重要です。それが主の方に行けば永遠に償いを受けるから、それも重要です。悪者の裁きは、救われなかった人たちは全部地獄に行きます。地獄に行ってその受ける罰が違います。ある人は一生教会に通って良いことをしたんですけれども、救われなかったことの理由のために地獄に行った。ある人は一生悪いものをして盗んで殺人して勧誘して全ての悪いことを行って地獄に行って、同じはずではありません。地獄に行ってその苦しみが異なります。だから行っに応じて裁かれます。それは地獄にいて受ける刑罰が違います。天国に行って栄光が違うように、だから正しい人の裁きと悪者の裁きがあります。神様は堀より罪そのまま見逃しません。神の毛さえ数えられました。水いっぱいあげたことも決してその償いを失うことがないです。私たちはそれを考えてみなければいけません。主のために生きていたことは、非常に小さいものさえ神様は全体忘れなくて、それを報います。地獄にいた人は、自分が行った通りに裁かれます。神様は正確に裁く方です。ヨハネの黙示録20章。ヨハネの黙示録20章。20章12節。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、 それは命の書であった。死んだ人々はそれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とバデスとは火の池に投げ込まれた。これは第二の死である。その裁かれて地獄に行く光景を神様が使徒ヨハネに見せました。私が見たら死んだ人たち、これは救われなかった人を言います。死んだ後その裁きがあるという、その死んだ後生まれ変わらなかった人たちの裁きです。そしてその裁きの下に数々の書物が開かれています。裁判所にいたら犯罪記録が残ります。それを調査した全部はその記録が そしてそのそばにはその法律があります。ある罪人にはある法律、あるいは終身刑とか、あるいは死刑とか、それがあります。その法律の通りに判決をします。神様の御前に行ったら全ての犯罪の事実が全部上がります。そしてその罪に対する裁く書物があります。その裁く書物がこの聖書だということを知っていますか。この聖書の中には救われる言葉も裁かれる御言葉もあります。イエス様が話しました。私の言葉を受け入れない人を裁く方がいる。私が言ったこの言葉が 最後あなたを裁く。この御言葉の通りに救われるのか、もしくは裁かれるのか、人が法律を作ってそれを公表してから後それを用いてそれを犯す人に対しては罪に定めて罰を上げます。法律もないのに罰を与えることはないです。国家の法律だったらその国の中で、国際的なものは国際的に、私は知らなかったです、そしてそれを犯しましたということは罰刑にはなりません。一回公表したらそれを知らなくても守る必要があります。全世界にこの聖書は述べ伝えました。私知らなくてそれを信じませんでしたというわけは通じません。救われなかった人たちが裁きも書いてあります。この書に書いてある通りに裁かれます。人が死者を出したとか、全部死んだ人を出して読みがハデスもその霊魂を出して、そしてマタイの10章の28には霊魂と肉体を一緒に裁いて地獄に投げ込みます。だから第2の死、火の池、肉体が死ぬことは第1の死、霊と肉体が一緒に裁いて地獄に行かせることが第2の死です。その第2の死が問題です。肉体が死んだら全てが終わったら、それはもう簡単です。私が、ちょっと随分前ですけれども、いとき、テグからポハンというところで、バスに乗っていきました。ヨンチョンというところに行って、そのバスの中で煙が満たされて、エンジンの方で火がついたんです。バスが止まりました。そのバスの前で人がたくさん乗りました。その前、チョナンというところで、その列車のその道で列車とバスがその修学旅行に行くその人が乗ったバスが衝突して、バスに火がついて、その中にいた人たちが全部死んだそうです。その後そのチョチヨアンという駅で列車2台がその列車2台がぶつかって、この路線が間違って、その線路がそれつないだ、だから正面衝突しました。 あ、後ろをちょっと衝突しました。前立っていた列車、その運転手が寝込んだかもしれないですけども、その駅をそのまま通過。一つはそのこのように立てたのです。そのままそれをこう衝突して、その列車が衝突して人たくさん死にました。その特急列車ですけれども、そのまま走って、その2つの事件があったのっちです。大きな実験でした。で、そのバスの煙が満たして、今回本当にバスに乗ることちょっと恐ろしいぞ。バスに火がついて死んだり、そしてバスは危ないから列車に乗ればいいんじゃない。じゃあ列車に乗ってもそのように事故があるよ。じゃあそうすると、じゃあ歩いて行けばいいんじゃない。いや歩いても危ないぞ。もう一人は、家に実に行けばいいんじゃない。いやそれは無駄だよ。家に実に行ったんですけど、飛行機が墜落して全部死んだぞ。だからそうすると、死んで墓に行けばいいんじゃない。それがまあ結論ですけれども、墓にいるんだとしてもいいと思うのか、それも呼び出して全部腐ってなくなったことも全部取り出してさばいて地獄に行かせる。罪人は墓まで自分が休むところではありません。そのまま地獄です。罪人が休むところはありません。ですから15節、命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれる。生まれ変わらなかった人の名前は命の書に書かれていません。だから裁かれていくところはどこでしょうか。火の池です。第二の死、火の池。これが火と硫黄の燃える王泉と言います。火と硫黄の燃えるところ。じゃあちょっと見てみますか。私たちは罪人として生まれました。罪を犯しました。いつか死んでるんでしょう。裁かれて、死んだら終わるんではなくて、裁かれて、今夜死んだら裁かれます。そしてこの罪人という意味は、この過程を通じて地獄に行く人だという意味です。死刑宣告を受けた、地獄に行くのに定められた人、死の日だけがいつかわからないだけです。死んだら裁きと地獄が決定されます。21章8節、しかし臆病の者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、馬術を行う者、空情を拝む者、すべての偽りを言う者と者を受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これは地獄に行く人の材木が、罪の項目があるんですけれども、臆病者、何を臆病するんですか。神様を怖がるものです。教会に行ってお祈りをしようとしたら、罪が良心に関わります。そうすると神様が怖くなります。この罪どうすればいいでしょう。神様は裁判長、自分は罪人ですから非常に重苦しいです。私が神様の御前で罪人であり、死んで裁かれて地獄に行くこと分かったら怖いでしょう。臆病あれとは、これを分かったら怖くて寝れません。地獄の火が自分の目の前で、そして怖くて、救われたらその臆病のものがなくなります。怖い心がなくなります。だからローマの子には、私たちに与えてくださった聖霊によって神様の愛が私の心に注がれた。救われる時、 聞いただけの神様の愛が分かります、悟ります。そうするとヨハネの手紙1の4に完全なる愛が臆病を追い出す、恐れることには刑罰がある、神様の愛が自分の心で分かりますと、その臆病の心、怖いことがなくなります。死と裁き、滅びられる怖さがなくなります。三部官にもこういうことです。救い主の愛、自分の愛に満ちた後、聖霊が自分の内にとどまる、主の私のすべての怖いことを退けて、私の希望が天にあるくらいですけれども、天気をつけたら暗闇が退けられることのように、神様の愛が自分の心に入ってきますと、死と裁きと地獄に行く怖さがなくなります。自分のような罪人も天国に行くことができると、それが聖霊がいらした証拠です。けれども臆病のものは、これはイエス様は信じますけれども、いつもその臆病があるものは本当に神様の愛がわからない、悟らなかったことです。だから教会に熱心に通って人こそ、その恐れることがあります。ある人お祈りしながら泣く人もいますけれども、それは、恵みで泣くんだよと言うんですけれども、本当は救われなかったから神様が怖くて罪が思い出されて泣くことです。その人は天国に行くことはできません。しもべはよくしたらその主人が良いもてなしをしますけれども、悪いことをしたら追い出されます。ですからその臆病者は信じますけれども、救われなかった人です。あなたは神様が一人であることを信じているのか、よくやった。お化けも神様が一人であることを信じる。お化けは神様がいることは分かりますけれども、救われなかったから神様が怖くて震えます。神様がいらっしゃることを信じることだけで天国に行くことではありません。イエス様を殺したユダヤ人たちは神様は信じたんですけれども、救われなかったです。悪魔も怖くて震った、信じても心にその恐れがあることは救われなかったことで、それでは天国に行くことはできません。この人も地獄行くです。不信このもの、これはもう神様も信じなくてイエス様も信じない人、その信じないことが地獄に行く罪です。そして憎むべきもの、強盗、欺くもの、奪ったり殺したり、この人は地獄に行くべきのものです。憎むべきもの、そして人を殺すもの、人を殺すものけれども、最近ちょっと顔の厚い殺人者、お腹の子供を殺す、自分の子供なのに、それも殺人です。完全なる殺人です。アメリカの霊言タイトルの当時、タイトルの命令で莫大手術をする場面を撮ったことがあるんですけれども、それを見たら、韓国でそれを見たことがあるんですけど、超音波で撮ったら、最近は気絶が発達して、その子供の顔の姿までお腹にいるんですけれども、全部見ることができます。もちろん心臓が動いていることも見えます。12週過ぎたら全部形は完成されるんだそうです。12週になった子供を虐待手術をします。その機械をその陰部に入れたら、その子供が命が危ないですので、それを逃げます。機械がその子供を掴んで、その子供が口を上げて悲鳴を叫びます。あーと、それは霊言タイトルがそれを見て、見よ、その子供が叫びます。叫ぶのにそれは殺人ではないのか、子供が 言うことができるなら、お母さん助けてください。それを避けます。頭は機械で全部潰して、全部吸い込んで、それをあのお皿に乗せたんですけれども、頭は頭、腕は腕、全部それがお腹から出てきたか組み合わせるんだそうです。ある時それよりもっと詳しくそのフィルムで撮ったものがありますけれども、それを見たら本当にもう狂うほどです。そして私はそれをその見せないようにしました。その落体手術した人、それを見たら本当に驚いて、産婦人科医者は自分が数多く落体手術したんですけれども、それを見て、これは子供の虐殺事件だ、今から二度としないと言ったそうです。それは殺人です。人を殺す者、そして人を殺してなくても殺したくて憎む者、他の人格を暴毒することも殺人です。そして不貧困の者、会員する不倫、前あのソドムとゴモラの城が会員をしたので人異様で殺しました。それは世の終わりの時、神様が世を裁くことをあらかじめ見せたことです。火で世を裁くことをあらかじめ見せたことですけれども、世を裁くしかないという罪の中で、この特別な罪の中でこれが淫乱という罪です。前あの イタリアのポンペイ、非常にあの淫乱なあの都市でした。丘の上、非常にあの贅沢な都市でしたけれども、あのその今日火山が爆発したことのように、ポンペイのそのペスピウスという火山、ちょっと 遠いです。不思議なことは、そのペスピウス火山を爆発させて、火山のその灰がポンペイに落ちたのです。数万人がそのまま殺されました。火山の灰がそれを折ったのです。避ける時間がなかったのです。全部殺されました。それをその火山の灰を全部出して、寝台と化石もそのまま発見されました。けれどもその壁か壁、その淫乱なその家ほど、そのような家がたくさん書いてあったのです。その彫刻とか、私がちょっと顔が赤くて見れないほどのちょっと淫乱な、そして友情の家に行く道とか、男女が一緒に入るお風呂まで作っておきました。ですから神様は全部殺したのです。最近あのソドムとコモラ、ポンペイに負けません。性解放時代、性自由時代、それが何で罪でしょうか。けれども殺人するな、姦淫するな、姦淫の次に大きな罪は姦淫する罪です。すべての罪は自分の体に罪を犯す、自分の人格を腐らす、汚す、汚い罪。結婚してなかった人が性行為をすることは淫乱です。正常的に結婚の以外のすべての性行為は姦淫です。姦淫した人、神様は裁きます。日本という国は性交楽の天国です。公衆電話ボックスにいろんなものが貼ってます。電話一本さえすれば 直接走ってくる。それも女子高校生、中学生、学生たちが体を打って、何ですか、アルバイト、アルバイト、という。韓国も同じです。女学生が体を折って、その奥さんが自分の体を折って、自分の子供の授業料を稼ぐ、夫が会社に出たら自分の愛人を求めて、男たちは自分奥さん以外に隠したものもいますし、ホテルごと夜も昼も賑やかです。この淫乱な罪は宣言病のように広がります。自分の頭まで深く刻みつけられます。世の終わりのこのソドムとゴモラ負けません。そのまま神様が裁きます。この淫乱な人は、それを行った人は地獄行きです。不貧困なもの、魔術を行うもの、その占うもの、占うもの、そして空情を拝むもの、日本になんか空情、いろんな神々がたくさんあります。昔アテネのように全都市が空城ばかりです。まあ本当に申し訳ないんですけれども、日本で本当に申し訳ないんですけれども、韓国も同じですけれども、日本は特別に肝心に空城、お化けの、お化けだらけの国です。一日通っても十字架見えません。行くところでお寺あって、なんとか使っといて、それに使えて空中に拝むもの、そして神様を信じる人も神様より他のものを大事にする、それも空中に拝むことです。そして全て偽りを言うもの、嘘をつくものでしょう。偽り、すべての偽りは悪魔から出たものです。人、異王との燃える一家の中にある、この中の罪、両親が関わる罪があるんじゃないでしょうか。その罪のために裁かれます。私は神様の御前で裁かれる罪人だということを認めなさい。救われるためにはこれを認めなければいけません。このまま裁かれて地獄、第二の死、火の池、地獄があるということを恐れなさい。ない地獄を私たちに怖がせるためにするものではないです。本当に地獄はあります。聖書には天国に対する言葉より地獄に対する言葉がもっとたくさんあります。地獄について一番たくさん話した方がイエス様です。そこには無印も知らなくて火も消えない、一言、塩気、死なない虫が肉を食べて消えない火の中で塩をつけるほどの苦しみが続けられる。そこには嘆き悲しんで激しるところ、夜も昼も休むことのできない、余裕限りなく苦しめられるところ、世の中では昼は働いて疲れたら夜は休むでしょう。地獄には夜も昼も休む暇がありません。余裕限りなく千年も一万年もない、死ぬこともできない、まして死んだら終わりなので、それがましです。これは本当ですけれども、本当は地獄が怖いこと知りません。地獄がどうなるかちょっと味わいたいだければ、じゃあ家にいたらそのガスレンジ、こう台所にいたらガスレンジあるでしょう。そこにその指一本入れて1分ぐらいちょっとかましてみてください。それ は地獄をちょっと味わうことだと思います。地獄はあります。地獄が恐ろしいこと、私はこんな死んだら地獄に行くということを悟りなさい。これが分かったらこの霊魂が救われてから他のことをやるべきではないんじゃないでしょうか。自分が水に溺れて死のそうになったら助けてください。私は今地味に溺れて地獄に滑っていきます。今夜自分が死んだら地獄、地獄に落ちます。地獄の戸口で神様よ、私助けてください、霊魂の叫び、そういうにしたこそ救われます。そして私が神様の御前で裁かれて地獄に行く運命だということが分かって、本当に神様の御前で救われたいと切なく非常に心の中で世の中の何よりも救われたいという、それを願うが心があればその人は必ず救われます。救われなかった人はなぜ救われないでしょうか。地獄に行く運命から救われたいという緊迫な心がないのです。そうすると救われることはできません。今今夜地獄に落ちないんだとして、まさかもし地獄がないと思ったら、聖書が嘘かどうか本当か真理か、私が1週間の間それを勉強したのです。聖書が本当だということを勉強するために、聖書が事実であればこれも本当です、聖書が嘘だったらこれも嘘です。そうするとこれを信じたくないんだったら、聖書が嘘だということを証明してみてください。聖書が事実であり真理であればこれを認めなければいけません。この当然な事実を忘れようとしちゃいけません。忘れようとしても忘れられません。私たちはこの事実を信じます。私たちも全部地獄、さっき救われた人も地獄に行くしかなかった人でしたけれども救われました。ですから私たちはこれを述べ伝えなければいけないです。これを伝道してなんかお金を稼ぐためではないんです。さっき救われてた何のために一人さえ伝道しようとしてこんなに努力をしているんでしょうか。なんで救われたら自分の家族、親戚、自分と関係のない人たちさえ神様がその霊魂が救われてほしいので、神様が望むこと、私たちも望むので、私がこれを述べ伝えるのです。実感も物質も全てを規制して一人も一人の霊魂さえ救おうとする、それは神様が与えた心ですけれども、問題は救われるはずの人がそれを受けません。この機会を与えて連れてくると聞いたり寝込んだり、言葉を聞いて救いの確信が来るまで何回でも、20回でも100回でも何百回でも救われるまで聞いてください。そうするとけれども、切ない気持ちで聞けばそんなに長い時間いりません。ある人は1回だけ聞いたんですけれども救われた方もいますし、ある人は何回ぶりに救われた人もいます。心の良い、今夜家に帰ったらまだ心の中で救いの確信がない人たち、今回救われた人もまた聞いてください。20回でも何十回でも続いて聞いて、自分自身の救いも再確認をして、そして今回最初御言葉を聞く人たちは今回本当に確実に救われる機会が本当にありません。教会に行ってみてください。教会に行ってもこのような話はしてくれません。教会にいたら一回もお祈りしたことのない人でも今回本当に救ってください、悟るようにしてください、助けてください、そういうふうに正直な心で切ない気持ちでお祈りしてみてください。神様必ず救ってくださいます。お祈りいたします。慈しみの深い父なる神様、本当に私たちは神様の御前で罪人です。罪人 として生まれて、私たちの堕落した心に従って罪を水の飲むほど犯して生きてた悲惨な罪人です。いつか死んで神様の裁きを受けて永遠に地獄に落ちるしかない罪人ですけれども、誰も滅びることを望んでなくて、誰も救われてほしいと、そして一日を千年のように、千年を一日のように長く仮面して待っている主なる神様、今回の主会の時、最初御言葉を聞く人、また救われなかった人たちが、その霊魂を憐れんでくださって、神様の恵みが悟られて本当に救われるよう、主の霊魂を死から命へと移してください。その昔死んだ人を生かした主なる神様、ラビオ患者を清めた主、今回死んだ霊魂を生かしてラビオ患者のような罪人を清めてください。私たち全てを救ってくださって、神様に栄光が栄光になるようにしてください。ここでこの日本で数多くの見失われた霊魂を主の御前に導くことができるように、誠に導いてください。さっき救われた私たちを主のこのことのために使ってください。ここにいらっしゃっている一人は一人も残らず全部救われるように捉えてください。私たちの残った時間、主の御言葉で恵みで聖霊によって一緒に働いてくださることを望みながら、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたしました。アメン。